タマのホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがままに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りの23回目、今日はショートバージョンなんですけれども、お届けいたします。今日はですね、なんと不便液なんてことについてお話ししようと思っています。聞いたことあります？不便液、漢字を思い浮かびますか？ちょんちょんちょん、お楽しみに。私も、この不便液という言葉に出会ってから合点がいったことが山ほどありまして、で今日お話ししようというふうに思います。で今日は、フレフレサラリーマンコーナーもございまして、私が応援しております株式会社竹谷さんからゲストにお越しいただいて、生なお話と、そして今週も皆さんにおそらくは、きっとお得な情報が飛び出すというふうに思いますので、30分最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお届けしています。さてさて、7月も第2週となりましたが、皆さん体調等は大丈夫でいらっしゃいますか？今年の夏は予想以上に暑くなるんでしょうか？それともまた乱高下の夏になるんでしょうか？私の願いはただ一つ、8月2日から5日のキャンプは晴れてほしいなと、それだけなんですけれども。さて本論ですが、不便液ね、漢字は不便の不便、便利不便の不便に利益の益で不便液と書くというか言います。で、まあ、言葉通りなんですけれども、不便さの中にこそ、まあ、益があるということなんですよね。それでなんとなく想像つきますかね。思えばこの数十年は人類は便利を追求してきましたよね。便利だって携帯電話がまずそうですもんね。持ち歩く、電話を持ち歩けるようになったらいいなというところから、あれな、30年ぐらい前、もうすごい化石のような話ですけれども、ボックス充電器がめちゃくちゃでかくて、その上に受話器がついていて、コードでつながっているのを肩から下げていると、これがステータスだったわけですよ。最初に携帯電話のめちゃくちゃ高くてね。でも今じゃ小学生が持つ時代ですよ。それもコンピューターを手元でスマホとして、どんどん、まあ、便利になっていく世の中。年齢バレちゃいますけど、昔、自宅に湯沸かし器というのが、まあ、初めて入ったのが私確か幼稚園ぐらいの時だったと思うけど、蛇口をひねってお湯が出るはもう感動ものでしたよね。でも今当たり前ですよね。台所でお湯を使っちゃうとシャワーのお湯が出ないとかね。でもそんなの今ほぼほぼなくなってます。おまけで手元で温度コントロールができ、簡単に、あるいはお湯張りの量まで決められてという、どんどん便利になっていっているわけなんですけれども、それによって実は人類、我々が失っていることの方が多いのではないかという研究がここ近年進んで、で逆発想で不便液と 不便を取り戻すことによるメリットの方が大きいという、まあ、学問なんですね。これ真面目に研究されています。で思い当たるのはですね、私はエレベーターのない4階のマンションに前住んでいたということをお話ししたと思うんですけれども、当たり前に毎日、階段の上り下りをしていたわけですよ。でちょっとそこそこね、まあ、面積的には、まあ、あったんですね、お家も。だから家の中で生活をすることが、結構な運動になってたわけですね。フロアを上がるとか、家の中でもまあ2階構造だったので、自分の部屋に行く、なんか自分の部屋に物を取りに行くって言っても階段を上り下りするし、掃除機かけるって言ったってもう汗だくになるぐらい汗かくわけなんですよね。で寒いといえば暖かくなる努力をするし、家全体を暖かくするなんていうのは不合理だったからできないわけだし。ところがですね、今まあ、母のリスクを考えて分譲マンションに越しました。9階にいますけれども、階段上らなくなりました。お家3分の、まあ、1ぐらいのちっちゃちゃんになりました。とっても管理はしやすい、管理はしやすいけれども活動量は減った、便利にはなったけども活動量が減った。その結果、前も言ったけれども自慢できませんが、何も他変えてないのに1年間で10キロ太ったわけですよ。食べる量も変えてない、質も変えていない、変わったのは住んでいる場所だけ、つまり便利な生活になっただけなんだけれども、その結果として便利に順応したらば体が動いていなくて活動量が減って10キロ増えたと。これまさにこれまずいよねって話ですよね。でこれがね、不便益の代表例で、ここら辺をそう研究しているところもあって、家事の消費カロリーなんていうことがちゃんとデータになって世の中出てます。掃除機かけるとどうだとか、お茶碗洗うとどうだとか、洗濯機はどうだとか、こういうの全部消費カロリーに換算すると、ジムなんかに行かなくても家事やってるだけでも十分ダイエット効果ありますよなんていうのが出てるんですね。でそれもうまさに私はこの身をもって人体実験を通して実感してるわけです。で中国では、中国って漢字じゃないですか。日本語はひらがなでカタカナで応用も聞くけれども、中国って漢字ですよね。漢字がないと成立しない言語なんだけれども、この漢字が、コンピューターの普及で若い人たちが書けなくなってるんですって。読み書きできない。そうすると国のそのアイデンティティ自体が今揺るがされるというぐらい問題になっているらしく、もう一度どうやって漢字をきちんと当たり前のものとして読み書きできるようにするかっていうのが至上命題になってるらしいんですね。でそこで開発されたのが、完璧じゃないワープロなんですって。打つと誤字が入ってる、わざと変換に、わざとですよ、わざと。でそれを見つけないと文章を保存できない仕組みなんですって。まあまあまあ、ゲームですよね。でもこれをやって、それを訓練した、そのワープロを使って、いやつまり不便なワープロを使って漢字能力を上げるという努力をしたグループと、それを使わずにアナログで一生懸命勉強したグループとでは、どっちが習得できたかっていうと、その不便なワープロを使った方が漢字の習得率が非常に良かったらしいんですね。なんていうことを考えるとですよ、私たちはあまりにも便利になりすぎて使わなくなってしまう機能の方が多いんじゃないかなって思うんですよね。で事実、私も漢字は読めても漢字書けないと感じることが非常に増えてます。だって手元でピピピってできちゃうから覚えないんだよね、読めてもね。でね、最近よくテレビなんか見ててもあるんですけれども、新潟のガタとか、ちょっと微妙な字ってあるじゃないですか。ああいう字がね、書けない人がめちゃくちゃ増えてるんですって、読めても。これってちょいちょい前まではなかったよなーっ って思うんですよね。で、新聞なんかも購読数が今めちゃくちゃ、アナログの新聞の購読数が減ってますよね。事実。なんでって言ったら、新聞読まなくても情報が氾濫してるから、まあ、取るわけないわけですよ。月5000円弱のものを。でも、結果として、間違った情報が世の中に流れる率が非常に上がっているとも言われています。ガサネタってやつ、それが面白がられてどんどん広まってしまって、都市伝説のように信じられてしまう。うん。さて、我々は一体何を選択していけばいいんでしょうね。便利を買うと時間が手に入る。これは私ね、明確だと思うんですよ。苦労しないで時間を必死になってかけなくてもやれることが増える。ありがたいですよね。決まった24時間っていう時間をものすごくこういろいろ投資できるわけですから、便利のメリットって、まあ一つはそれだと思うんですね。ところが、その苦労するプロセスとか、ゴールに到達するまでのプロセスで、実は我々たくさんの不便がゆえに得ていたものがあったと思うんです。昔ね、まだこの手元にコンピューターがなかった時に、私は末っ子だったので、漢字がわからないとついついそばにいる姉ちゃん兄ちゃんに聞くわけですよ。これってなんてどうやって書くのって。そうするとたびたび登場する母、当時若かった母は必ず言うんです。辞書を引きなさい。姉貴とか兄貴は教えることは誇らしいことなので教えたがるんだけれども、でそれは私にとってはとても便利なんだけれども、辞書を引く手間がないので、でとにかく辞書を引けと言われて、しぶしぶ辞書を引いていたんです。と結果ね、私はとても言語に敏感に成長しておりまして、まあ、前回お話しした意思の、ね、違いとか、そういうことも全部そのベースは幼かった頃に辞書を引けと言われて、で引いている間にへえこんな違いがあるんだと言って記憶に残っていること、それが興味になって私のアイデンティティの一部になってるんですよね。まあ、もちろんそれはアナログの辞書じゃなくたってできるし、必ずしも絶対という話ではないんだけれども、でも改めて今私たちが立ち止まらなくてはいけないのは、あまりにも便利になったがゆえにワープしなくてもいいことをワープしちゃってるんじゃないかってことだと思うんです。名前忘れちゃったんだけど、ディズニーの映画でね、確かディズニーだと思うんだけど、将来未来の我々人類を描いているものがあって、みんなカートっていうかなんか乗ってて、みんなポテポテのデブちゃんなんですよ。で全部椅子に乗って、その椅子が全部自由に動いて、でご飯も目の前に運ばれてきて、つまり動かすのは手先と口とだけという、なんかそこのなんか移動の飛行機の中で見た記憶があるんだけど、そういう世界を描かれてた。まさにこれ不便益へのまあ提唱というかね、だったんじゃないかなと思うんです。あえてやる、その簡単にできてしまうことを手間をかけてやってみる。これを通して人として身につけなくてはいけない思考だったり、考える力であったり、社会適応力であったりというのがあるのではないかなと。少なくても私はつけなくていい贅肉がつきましたので、ということで、皆さんも選択できる不便って何があるかななんて、ちょっと日常を観察してみていただければなと思います。今日の一人語り不便益はここまでとさせていただきます。 さてさて、お待たせいたしました。今月のフレフレサラリーマンのコーナーがやってまいりました。ということでご登場いただきましょう。株式会社竹谷の家具の売り場を担当していらっしゃる、山崎俊一さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。山崎さんは、まあ、ちょっとこれラジオなんでね、皆さんにお姿を見せられないのですが、タッパとは言わないね。身長いくつぐらいですか？
186ですね。
でかいですよね。私とはもう頭1個以上の差がある感じなんですけれども、家具をずっとやってらっしゃるんでしたっけ？
そうですね、まあ、家具を中心に、まあ、入社した時は、まあ、自転車扱ったりとか、うん、あのペット用品行ったりとか、うん、まあ、いろいろ家具の中では移動はしているんですけれども。
なるほど、はい、なるほど。家具の面白さと言いましょうか、まあ、竹谷の家具の面白さって言ったらいいのかな、いろいろあると思うんですけれども、なんかそこら辺をちょっとご紹介いただけますか？
はい、まあ、家具といってもですね、普段、まあ、日常当たり前のように使っているものが基本多いと思うんですね、うんうん、ただやっぱあるタイミングの時に改めて、まあ、見直した時に、うん、まあ、こんな色がある、こんな形があるということを皆さん結構気づかれると思うんですけれども、うん、まあ、限られたスペースの中でですね、まあ、竹谷の場合は階層に分かれながらいろんな家具、まあ、ダイニング、リビング、まあ、ベッドなどしかりですね、うんうん、まあ、数多くのものを選択いただけるっていうのが竹谷の強みなのかなというふうには思っております。
なるほどね、まあ、私もあの引っ越しした時にあのベッドをね、買わせていただいて、ああだこうだと言ってあの全然、認識にもなかったマットレスをご提案いただいて、で今使ってますけれども、人によってその家具を選ぶポイントってかなり違うと思うんですよね、うん、
そうですね、まあ、大きく分けると、まあ、デザインと、まあ、サイズというところが大きく分かれるかなと思います、うんうん、やはり、まあ、気に入ったものであっても大きさが合わなければ、うん、なかなか家に合わないということもあるので、うんうん、まあ、その中でどこに重きを置くのかということをお客様と相談しながら竹谷の場合決めていける、まあ、その専門のものがスタッフがおりますので、そういったところは竹谷の強みなのかなというふうには感じております。
なるほどね。すごくそうだな、一昔前と違って最近は消費者側の、ね、選択肢って広がってるじゃないですか、
はい、
家具であっても通販組み立て含めてね、はい、から、愛で始まる、北欧というかあのね、
はい、
とか、はい、日本でも大手のニホニャガララとかいろいろあると思うんですけれども、そことこう竹谷さんが違うところとか売りのところってどんなところがあるんですか？
そうですね、やっぱり品質にこだわっているというのが、うん、まあ、の一番の売りだと思います、うんうんうん、やはり専門のメーカーさん等が作ってくれたやはり商品をいかに私たちがお客様に紹介できるのかというところでは、うん、やはり安かろう悪かろうではなくて、より良いものを、まあ、より安くという、まあ、竹谷のモットーに基づいてですね、うんうん、しっかりとしたものをやはりお使いいただいてから、購入いただいて終わりではなくて、お使いいただいているお客様をイメージしながら、うん、長くお使いいただける商品、より良いものを提案していく、そこが竹谷のいいところじゃないかなと思います、
うん、なるほどね。まあ、竹谷さんとご縁を持つ前に買った家具でね、なんていうんだろうな、蛇腹になっててテーブルで、
はいはい、
上下の昇降と、
はい、
縦の長さが変えられるテーブルを買ったんですよ、
はい、
これは我が家に合ってると。普段は、まあ、低くしても高くもできるし、長さも人が来た時長くできればこんなに長くするのも簡単だしって言って、喜んで買ったんです。某ホームセンターで、うん、で、10万ぐらいだったかな、10、うん、だと思うんですけど、でところがですね、昇降がね一人じゃできないんですよ。両方から持ってこうやらないと重くて、でそんなこと簡単にできると思ってやったら、私ぎっくり腰やっちゃって、上がると思ってキュッてやって上がんないもんだから、でその後竹谷さん あのイベントの催事に行ったら、はい、そっくりなのが4倍ぐらい、あ違う、3倍ぐらいかぐらいの値段で売ってたの。高えなと思ったんだけど、その売ってる方に聞いたら、あお客さんやられちゃいましたねって、それ模倣品ですよって言われてって模倣品だったのみたいなのがあって、 や値段考えてもこれが本物ですって言われて、あの いじらせていただいたらもう全然動きがスムーズで、だから竹谷さんはそういうことなんですよね。
そうですね、やはり使いやすさということもやはり考えた上で、しっかりとしたものを、品質のものを提案していく、
うん、決してその安かろう悪かろうは売らないというポリシーをそこで感じましたよ本当にだから分かった、ちょっとお金貯めるから待っててって言ってまだ黙ってないんですけど、まあ、あのデザインというか機能性は私はとても気に入っているから、まあ、買い替えるときにはまた竹谷さんでお願いしようと思っておりますが、
ありがとうございます、うん、
で、そのこだわりの家具は、御徒町に行くといつも見れるんですか？
そうですね、御徒町の店舗でももちろんご案内できるんですけれども、うん、やはり、まあ、スペースとしては限られたスペースですので、うんうん、今家具としては毎月、うん、プレミアムバーゲンということで、うん、店舗以外の場所をお借りしてですね、うんうん、そういったところで数多く、まあ、店舗の大体3倍以上の品揃えをできるので、うん、まあ、そういったところで一つのフロアでいっぺんにご案内できるという催事を毎月最低1回行っております。
なるほど。だいたい場所としてはどんなところでやることが多いですか？
場所としてはここ最近は東京ドームのプリズムホールというところ と池袋のサンシャインシティ、あとは五反田の TOC ビル、
TOC、
はい、ここが一番多いです
ね。なるほどなるほど、割と都心で行きやすいところですね。
そうですね。
なるほど、はい、じゃあその情報というのは竹谷さんのホームページとかを拝見すれば、はい、大体わかる。
はい、必ず毎月更新されていますので、うん、まあ、そこで詳細にご案内と、あと招待状をそこで、印刷ないしは今ですと、まあ、スマホなんかでダウンロードして見せていただければ、うん、すぐご入場いただけます。
なるほどなるほどなるほど。じゃあちょっと何かちょっと買い替えましょうかと思った時には、まあ、ぜひ皆さん覗いてみてからに、ね、好みのものがなければしょうがないけれども、うん、覗く価値はありますよね。
そうですね、うん、やはりもうもちろん展示数も店舗に比べて非常に多いですし、うんうん、また各メーカーの方も来ていただいているので、まあ、そこでいろんなカタログでお客様のニーズにお答えできるようなものをたくさんご案内できますので、いろいろご相談いただければなと思います。
なるほど、ということなのでぜひ皆さん要チェックということでお願いします。他に今日ホットグローイングのリスナーさんにお伝えいただける何かお得な情報とかありますか？
はい、まあ、なかなかですね、竹谷でこういったものを扱っているのかっていうふうに認知度がまだ、低いところではあるんですけれども、まあ、竹谷で仏壇とか仏具も取り扱っております、うん、でこれから7月8月と、まあ、お盆を迎える時期にあたって今、仏壇のお盆フェアということで、うん、仏壇仏具を、まあ、通常よりも数多く、ご用意しておりますので、まあ、今回このリスナーの方にですね、限定されますけれども、通常だいたい市場価格、まあ、定価の 40% から 50% 引きのところをさらに 5% 引きで、
うん、やるな、
はい、ご提案
させていただきます。決済サービスですね。
そうですね
出ましたラジオショッピング状態そう、まあ、仏壇仏具っていうところはかなりニッチなニーズかもしれないけれども、結構ね、本当に小さな仏壇から相応の仏壇までありますよね、
はい、そうですね、うん、やはり、まあ、徳島が有名なんですけど、唐木仏壇といって、うんうん、まあ、仏壇も何十年も、うん、長くやっているんですけれども、うん、かなり本格的なものから、今都心のやはりマンションですと、うん、まあ、より昔からある仏壇、ザ仏壇というデザインのものが、うんうんうんうん、なかなか今、支持されなくなってきているところもあるので、うんうん、まあ、リビングにおいてもちょっとしたサイドボードのような感覚で置けるような仏壇というのも今非常に増えているので、うん、
本当にね、モダンになりましたよね。
そうですね。
で、最悪そこにあるもので気にならなくて、カタログとかがあって、はい、これなら取れるよっていうのも見せていただけたりするんですよね、確かね。
はい、はい、もちろん、
ね、
はい、
うん、なら、まあ、とにかくちょっとそろそろと考えていらっしゃる方は足を運んでいただければなと思いますが、もう一度日程を教えていただけますか？
はい、こちらが、8月15日の火曜日まで開催しておりますので、その日までに、ご来店いただいた方は接客させていただいた際にラジオを聞きましたということでお伝えいただければ 5% 引きをさせていただきます、
はい、8月15日までね。
はい、
はい、何日からでしたっけ？
あ、もうすでに実は始まっていて、
始まってる、
はい、
じゃあ大丈夫ですね。
はい、はい、大丈夫です、
はい、
あともう一点ですね、
はい、
まあ、これから湿気もまあ多くなってきて暑くなってきましたので、まあ、冷感寝具を、今セールを行っておりますので、うん、こちらも7月17日の月曜日祝日になりますけれども、通常竹谷の当然通常価格よりもさらに 5% 引きで、
お、
はい、こちらもご提案させていただきます。
皆さん冷感寝具って分かりますよね？幽霊の霊じゃないですよ。 涼しく感じる冷感ですからね。寝るだけでヒヤッとしたり、枕カバーであったり、多いのはあれかな、敷くやつが多いのかな。
そうですね、敷きパッドと呼ばれる、まあ、シーツではないんですけれども、うんうんうん、接触冷感なんてよく今やってますけれども、
う
ん
う
ん、
うち使ってます私。とても本当にあれだけでかなりのヒヤヒヤ感があるからお得ですよね、一度買うとね。
そうですね。
それはどこに行けばいいんだったっけ、はい、家具館の、
はい、霊感寝具に関しましてはインテリア雑貨館という建物の、
インテリア雑貨館、
はい、ホテルの3階売り場、
3階、
はい、でお盆フェアについては同じ建物インテリア雑貨館の5階で、
なるほど、
はい、開催いたしております。
わからなかったら紫のビルのところのスタッフ誰かに聞いてください、皆さん。それが一番迷わないでいけると思います。で、もう一つ8月の頭にイベントがあるんですよね。
そうですね、8月の6日に、ワンニャン
家族探し会ね。
そうですね、うん、こちらを、竹谷の7号館という建物の2階で、はい、11時から開催をいたしますので、
はい、前回もご紹介しましたが、ワンコとニャンコの家族探し会、まあ、つまり譲渡会なんですけれども、家族を待っているワンちゃんとニャンちゃんのぜひ お見合いの場かなになるところなので、家族を迎えようと考えている方、お金を出してペットショップに行くのではなく、ぜひですね、行く場を探している子どもたちのところに来ていただければなというふうに思います。それが8月の
6日
ですね、ですね、はい、日曜日の開催、はい、1日だけのこれは開催なので、ぜひピンポイント狙っていらっしゃってくださいということで、山崎さん、最後に竹谷の自分なりのワンポイントセールをしていただいてですね、フレフレサラリーマンを終えていきたいと思うのですが、ここが私の勧める竹谷だというところを一言どうぞ。
はい、やはり品質にこだわった本物をお客様のニーズに応えられるお品物を、たくさんご用意いたしております。絶対に満足いただける価格でご提案できると思いますので、ぜひ一度足を運んでみてください。お願いします、
はい、ということで私もお勧めいたしますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ということで今日のフレフレサラリーマンはここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、あっという間ですね、30分。あともう秒読み体制で終わりなので、まずは今週の天の声カードを引かせていただきますと、ちょっとあと、あ、おほほ珍しく長いのが出た、見るものすべてが輝いている、そんな時代があったはず、うひゃー。そんな時代はいつだったかな。うん、今もだよ、もちろん今も見るものすべてが輝いて見えますよ私は。皆さんはいかがでございましょうか。見るものすべてが輝いている、そんな時代があったはず。さて、次週ですが、次週は、ゲストトークですね。でゲストはクロスコンサルティング株式会社代表取締役の島津愛さんをお迎えします。30代で起業されて、で営業支援ということを、まあ、特化してやっていらっしゃる方なんですが、まだ私のご縁は実はあんまりそんな長いわけではないんですけれども、なかなか逸材でございまして、ラブコールを送ってきていただくことにいたしました。ぜひぜひぜひぜひお楽しみに、次週も忘れることなくアクセスをしていただければ嬉しいなと思っております。ということで、見ているものが輝いている、そんな時代があってたはず。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。